熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。10月も31日になりましてね、まあ、そろそろ全部見てみた件配信かなと思ってた方々すいません、来週になります。全部見てみた件の配信は来週でございます。まあ、とりあえず、翌月の1週目というねことの配信でございますんで、今しばらくお待ちください。というわけで、まだね全部見てないという人は今のうちになるべく見といた方が参加できる楽しみがあるんじゃないかなと思いますんで、来週の配信をお楽しみに。本日はですね、まず10月の月間熱量と文字数より、オタクとして後悔していること、そしてその後長いメール特集に、こちらの方を続けて配信いたしますので、よろしかったら最後まで聞いてください。番組へのメールの宛先は熱文字 @gmail.com まで、皆さんの番組の感想をお待ちしております。また理想のあの子とのデートで回収した CG ブヒブのコーナー、そして今月見たアニメの感想は、この1話のコーナーまで送ってくださいませ。というわけで皆さんからのメールもお待ちしております。
熱文字、
どうもサンキュー達夫です。
国沢です。
日山です。
長いメール特集、
はい、
またやりましょう。
あ、やりますか。
やりますか。前回はどんなとこで止まりましたっけね。
あ、なんかね、4通読んで終わりました。
4通読んで、あの安藤監督のシリウスジャガーを、
あー、そうそうそうそう、
俺喋ってたらね、なんか金鳴って、うん、出ていけって言われたんです
よ。途中でしたね。
そうなんです。
そうアクション良かったからな。あれでも細かく見るとちょっと話変わりますけど、2話ぐらいかな、あれヴァンパイアもんじゃないですか、うんうん、もうヴァンパイアやり尽くされてるじゃないですか、うんうん、だからさすがアクションにちょっとやっぱ造形の深い方なんだなと思ったのが、2話でね、そのヴァンパイアアクションで、これ長浜監督も言ってたの、ブレイドって映画あったじゃないですか、はいはいはい、そのブレイドの動きを明らかに引用して使ってる部分があるんですよ。だそれを見せて、あ、なんかオマージュっていうのはこんなに綺麗に見せられるもんだなっていう、ちょっと感動した部分もありましたね。主人公がだから足蹴り、あの折れた切っ先を足蹴りにして遠く離れた相手に突き刺すっていうくだりが、あ、そう、それがブレイドで効果的に使われてるんだよ。ブレイドの場合は注射器だったかな、それもあのウェズリー・スナイプスという体動く俳優さんがやってるんで、めちゃめちゃかっこいいんですけど、パッと見た瞬間にシリウスでそれをやってたんで、あ、これだからオマージュになってる、ヴァンパイアハンターものとしてっていう。
そうなんだ。
だからこうちょっと一歩、この作り手のクオリティの高いパロディっていうの、
そうっすね、
いやこれはちょっとあれしびれましたね、うん
うん、なるほど、
かっこいいみたいな、
そういう感じだったんだね。
そこかしこにそういうのがあるのかもしれない、俺が聞かすかなくても。
じゃあ今日は、はい、国井さんからメール読みましょうか。
行きましょうか。
時間はどうします、はい、今回は
30分行きましょうか。
はい、了解しました。
よーい、
はい、
スタート。
で、天気雨さんより、
天気雨さん、
ガールズ&パンツァー総集編劇場版の感想などというタイトルでいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
熱持ちメンバーの皆様こんばんは。
こんばんは。
最近ガールズ&パンツァーがテレビ放送の12話と OVA のアンツ予選をまとめ劇場公開されていることの、劇場公開されているとのこと、それも 4DX で、
うん、4DX ね、
4DX ね。早速劇場に行ってまいりましたが、再び劇場でガルパンに会えたことの嬉しさと椅子の振動に包まれながらあっという間の2時間でした。
椅子の振動、
椅子の振動ね。嬉しかったことはテレビ版オープニングを劇場の大スクリーンで見れたこと。
なるほど。
しかも驚きの各戦車効果音付きとなっており、さらに感動。
戦車効果音、
同作品はすでにブルーレイになっているとのことですが、よくぞ劇場公開に踏み切ってくれたと制作陣や各関係方面に感謝しかありませんが、もちろんブルーレイも購入させていただきます、PS 映画本編前のコマーシャルどうにかならないものでしょうか、映画本編の前のコマーシャル CM ですね、私は作品に浸りたいのに邪魔で仕方ありません。
これはもう映画全般に言えることですね、
まあ、そういうことですね、
疲れるからね、
最近は 4DX でもコマーシャルをしていますが、好きでもない作品で無理やり体を揺さぶられることがこんなに不愉快だとは思います。
あ、CM でも
4DX だから余計なんだね。あ、それ CM でも動くんだね、これね。1000円多く払ってもいいからコマーシャルなしで映画が見たい。皆さんはどんな対策を立てられていますか？以上です。急に冷え込んでまいりましたが、皆様体にお気をつけください。これからも配信を楽しみにしています。
ありがとうございます。
いただきました。これそんなに長くなかったじゃん。
よかった。
4DX で CM でも揺れる。
予告編じゃなくて CM ってことですよね、この方。
CM なんだね。
最近 CM ありますもんね、確かに。
僕は、映画館のスタッフに、予告編何分ですかって聞く、事前に。
へ
ぇ。12分ですって言われたら、いやもう予告編終わった時に疲れちゃうから、10分ぐらい経ってから入るようにしてる。
へぇ。
ああ、賢い。僕もほとんどそれですね。
教えてくれるんですね。
教えてくれる
し、俺はね、聞きはしないけど、だいたい行く前に時間見るじゃない。そうすると本編何分っていうのと次の回のあれっていうのと、だいたい10分から15分は CM っていうのは分かるから、もうそれに合わせて劇場に30分早く着いてても入らない。時間潰してよし5分前6分前ぐらいで合わせて入ると、まあ、ちょうどいいぐらい僕は。やっぱ疲れちゃう。見たいときは入るけど、先に CM も見とこう。見とけ、
今どんなものか。CM も見たいっていう人いるんだよ。
いるよ、
その要は知らない作品を知りたいから、
僕もそれでだから見たいときは入ってみます、それはだから CM を見たいから入ってるっていう意識で入ってるって、
そうだよね、でももう俺エヴァ Q の時とかさ、だって、はい、もう予告編15分、で、巨神兵東京に現れで、エヴァ Q だったらもうヘトヘトなんだよ、ね、だからもう巨神兵から 見ます
って
感じ。でも予告編は一切見なかったね。
その辺が難しい。
あれ本編の後にやれよと思うと、
ああなるほど、
そこだったら見たい人が 見て帰る。
確かに構成もあるよね。
選ばれますもんね。あ、そうか、それいいですね。
でももう法令とかで決めないと多分やらないと思う、会社の人たちは。
あの構成、まあね、俺だから本編のあれでも尺見て、今 OVA の話も出たけど、
はい、
OVA 上映っていうのがあるから、それもだから長年生きてくるとさ、いやこれ45分ってなってるけど、この本編で45分絵作ってるわけないっていうのがもうある程度分かってくると、何かで尺を取ってるって思うとね、で実際見てみると本編そのものは20分30分しかなかったりするのよ。
へ
ー。そうすると4コマ漫画的なものだとかなんかいろいろあったりするから、これをだから最初に流しちゃうと俺はどうすんだろう、ね、ちょっと疲れちゃうんだよね。
YouTube でもそんな予告編ないわ。
そうなると、もうギリギリ本編として構成に含まれている CM も見るっていうことを考えると、特にだから1時間ぐらいしかない上映の映画です、アニメの映画ですよなんてのは気をつけていくよ。よっぽどだからそっからじゃないと入らないと、その前に15分も予告編見せられて
疲れちゃう。
で、最後に本編見たかった20分見せられても、多分楽しめないとか、俺は思っちゃうから、ちょっと気をつけるね。もうそれしかないんじゃない？手は自分で時間調節する。
はい。すごく CM も見たい。
多分お二人みたいな集中してる人は多分だと思うんですけども、もう多分そういうもんだって思っちゃってるから疑問持ったことないんですよ。で例えばないのが舞台挨拶がある映画とかってないじゃないですか。はい、そうすると逆にちょっとびっくりするというか、あ、ないって。
なるほど。
ちょっとなんかな。その時間逆に僕集中じゃなくて一番気を抜いてる時間で、その時間にまでにちょっと逆に。
集中する、
だから全然見てはいないんですよ。
なるほどね。
その時間を聞いてて、特にこう例えばちゃんとスマホ切ってないかな、音鳴るもんだ、なんかだなとかって周りと見たりとかして、
それ15分耐えられる。
いや15分だからその時間ちゃんと時間守らないのもありますけど、僕はまあ5分ぐらいは過ぎていきますね、やっぱり。
もしくはだから帽子かなんか持ってって見ないようにして、音楽今聴けるじゃないですか。あんまりこぼれちゃまずいけど、それである程度ガンガン聴いて、
大音響ですからね、
CM のところは見ないで、本編始まったなと思ったらもう劇場で。そうすると、 あの入り遅れる心配は全くないわけだから、それくらいのあれじゃないとちょっと難しいかもしれない、この問題は、ね、
じゃあもうこれはもうイヤホンしてこううっすら見る、
まあ、そうかもしれない、
ね、初ですかね、うん、
さあ続いてじゃあ東さんお願いします、はい、
こちらですね、あちらあの熱文字のお名前がないので、まあ、AA さんということにさせていただきます。
AA さん、
はい、2018年夏アニメの感想いくつかということ
で、た
く
さんの作品がアニメ、ね、
はい、ありますので読んでいきます。まずはプラネットウィズ、
プラネットウィズ、
はい、うん、ど真ん中の直球と予想外の変化球との組み合わせがとにかくお見事です、うん、まさしく熱血アニメという傑作です。お白石さんの制服姿だけはなしだと思います、きついっすということでございました
あ、なるほどね、
はい、こんな感じでボンボンいきますので、
プラネットウィズ、はい、おすすめしてくれてた記者もいましたけどね、うん、はい、
で続きました作品が山のおすすめ、
大好き、もうありがとう、
金峰山で膝を痛めた日向と突き取った葵が途中で引き返した場面ですが、ね、原作ではあの後のシーンも嫌がれます。
お
日向のことを心配する大天使ココナちゃんに対して、うん、超人楓さんは心配なら早く登って合流してあげないとねと挑発します、
うん、
その顔はまるでせっかくこの2人になったんだしたまには本気でやろうぜとでも言わんばかりの不敵な顔です、
うん、
そしてほら行こうとコアちゃんを置いていってしまいます、
うん、
その速さはコアちゃんが速っと驚くほどですそうだったんですね、すげえ。コアちゃんは慌てて追いかけますが、
うん、
結局山頂までその距離差は縮まりませんでした。
楓大人げない。
そして2人ともゼーハーゼーハーと横に倒れながら景色を堪能します、うん、この一連のシーンが大好きでぜひアニメで見たかったです。
なるほど、
これは意味深いと思います。
なるほどね、
スタート時点でつけられた差が、うん、先を言えないんですよ、うん、差が最後まで変わらないということは2人の速度はほぼ同一ということ
っていうことだよね、
うん、ココナちゃんは中学生なのにもうすでに超人楓さんと本気と語学のところまで来ています。
そうだね、
さすが大天使、
うん、
今期もいつもの作風通り安定と安心の出来栄えでした。
なるほど、
ございました、
ありがとうございます。いやー、だからこれがね、だから同人的にはですよ、
うん、
要はテレビ版は、まあ、日向と葵の話に集中してたんですよ、まあそうでした
ね、今期は特にそうでしたよね、
はい、でなんか楓はなんかねココナと二人きりになろうってしてるんですよ
そう見えるんですか
僕はね、
なるほど、
ココナちゃんは楓の子毒牙にかかってるんじゃないかっていう、
ああそう、
どっか岩陰に連れてかれて楓になんか全身舐め回されてるんじゃないかとか、はい、ちょっと怖いこと考えますよね。
原作ではこのような描写もあったということで、恐ろしい。
あとね、やっぱあのどうです、国さん、あの膝痛いの言わなかった日向っていうのは。
まあでも性格ですからね、ただチームであれになってくるとやっぱり、うん、日向ちゃんそれはいかがなものかっていうのはちょっとありますけどね、しょうがん、でも15、6の女の子ですから。
そうだよな、
男の子ですからってなっても、まあそりゃね、その辺がね、でも楓さんやっぱしっかりしてるからね。僕はだからその大天使ココナちゃんをどうのこうのというちょっと性的な部分は全然なく、
はい、
楓さんのそのマイペースっぷりがむしろ逆に見えたような、
あれはでも頼もしいよ、
頼もしいですね、
山登りとか
だ、はい、ある意味その可愛らしくも見えた、
うんうん、でも同い年同士同士だったら多分あそこでぐちゃぐちゃしたと思うんですよね、うん、でもあそこでちゃんとお姉さんがいたことでちょっと、う
ん、だから楓さんのだから本当のだから山岳マニアっぷり、私もこれが一番なんだよっていうのが、気を使うんだけども、もう自分の行動パターンがとにかく山行きたい山行きたいってなって、友達もだから勉強教えてんのに山のことしかっていう風になるのが見れて、だから本当のマニアっていうかオタクって、あーっていうのでちょっと愛おしく見えましたよね。あーいいわ、あなたのお話もっと聞かせてくださいって思っちゃうよね。
すごい目線。
だからあの絵柄だから楓ってなんかまだポップだけど、
はい、
多分原始犬の大野さん的な感じなんだよ多分。
ああ、わかりました、
理解できました、
うん、いやだからそれはココナちゃんのね、やっぱ危ないでしょ、ココナちゃんの身が危ないから、
危ない、危ない、危ないですね、
いつ楓の毒牙にかかるかっていう。いや
でも大天使ココナちゃんですから、スルッとこう、うん、あのね、静かなる剣で避けるんじゃないですか。
いや
ここ水の流れるようにシュルシュル
と。ココナはね、ココナ人の期待に応えちゃうから。
そうそう、
答えは答えなくていいですから、
ね。答えなくていいよな。
なんかもう性犯罪に合わなきゃいいな。
合わなきゃ。
そこは守ってあげましょう。
それは僕たちが守らなきゃ、ね、ああいう子を守らなきゃいけませんよね。
楓はなんならその友達と相談して。ココナをね、いたずらするかもしれないから。
編集疲れてるんですか今日。
いや本当そういう同人読みたくないから。 同人怖い、同人怖い。
行かなければ大丈夫だね、安心してください。
大丈夫、わかりました。
で、まだまだありますよ。
はい、
次の作品こちら、遥かなレシーブ。
遥かなレシーブ、
前話、はい、うん、水光だとかえってありがたみが薄れますね。
そうだね、
鋭い、秀逸
な一言で、
鋭い、
秀逸、その一言で終わりなんです
か。まだありますけど、あの、うん、漢字の試合シーンがあまり盛り上がらなかったのも意外でした。
なるほど。
エミヤさんちの今日のご飯の方がよっぽど迫力あるビジュアルになっていました。でも、カナタがすごく可愛いですと、
うん、
そうだね。
で、続きまして、ルパン三世。
お、あ、見てた、やっぱり。
残念ながら今回のルパンには全くハマりませんでした。
なるほど。あ、そう、
そういう意見もね、あの、うん、いろいろと言いたいことはありますが、特に最終回なんですか、あれは、
うん、
ルパンが真の顔をチラ見せすると、
ね、
光り出して問題が解決する、
うん、
全くもって意味不明です、
うん、
お前は筋肉すぐるかと。マスク剥がした筋肉マンのね、ピカーってやつですね。
筋肉
ドブ顔が綺麗なってやつですね。
そうそうそう、
そうだ、こういうご意見もあるん
です。あれでも光ったっていうよりは、いや、俺らが知っているルパンもあれ変装なんだよってことだよ、
ね、っていうこと、
そういうこと
だと思うんですけどね。21面相的な
ね、
でもなんかやっぱ事故いい女だったな。
いい女率高かったね。
事故はいつだって我々もね。
いい女いっぱい出てきたよね今回。
いやでも亜美ちゃん。
そうですね。
いや藤子いい女よ。俺藤子のね、藤子の目が好き。
どの辺が？
なんか可愛い。目が可愛い。あいつはどの監督が描いても、どのキャラクターデザインの人が描いても目が可愛い。
なんかみんなそこは好きなんでしょうね。
藤子はおっぱいじゃない。藤子は目なんです。目なんです。
ちょっとしっかり見てみます。
藤子は目だね。
で、次の作品こちら。
はい。
少女歌劇レビュースターライト。
ああ、少女歌劇ね、はい。
これは結局何だったのでしょうか。誰かに解説をお願いしたいところです。
うん。
人類にはまだ早すぎる作品だと思います。何一つ理解できませんでした。あのキリンが分かりますというたび、モニターの前で、いや、わかりません。と、毎週つぶやいていました。
いいアニメじゃないか。
このわからなさは一生解決できそうがない気もします。
うん、
あ、そういう気持ちもね、
なるほどね。
これはね、だから、うがった見方をすると、アニメーション、
はい、
歌、うん、で、ミュージカルっていう、はい、まあ、3次元、2.5 次元ミュージカルっていうのを、うん、最初から、その、クロスメディア展開したいという落としどころがあって、はいはい、うん、作ってるから、
うんうん、
ただアイドルアニメやってももう今ダメだと、
はい、
っていうことは、でも歌は売りたいと。
おう、
だから劇中で歌う設定を作らなきゃいけないし、はい、対決図式を作って、うん、やっぱ草冠の萌えだけじゃなくて秘伝の萌えも作って、それをミュージカル化しようみたいな思惑はわかるわけ、
はいはい、
でなんか見たことない演出とかもあって、なんか面白いのよな、
う
ん、
ほうほうほうほう、
あれこの劇空間は何だろうみたいな、
はい、
ただ最後まで煙に巻かれた感じはある。なんか面白げなことはやってんだよ、
はいはい、
だけどもやーってした人すげえいっぱいいると思う。なんか
これ2期はこう、
いや多分あると思う。
あるんじゃないの、
きっと。その絵の、まあ、最初のサイズで鳴らし
聞きみたいな形もあるかもしれない。だからそれで舞台がまた大きく動いていけば、うん、第2期もとかってあるんじゃないの、うん、とは思いますけど
ね。
外枠がやっぱはっきり見えるなって思いましたけど、
秋葉原なんか今すごいですよ、レビューサイズの写真がバーッと貼ってて、
今アイドルのっていうのもあるし、あのだから劇中最初に劇の方を僕ちょっとあの CM とかで見たけど、だからウテナ言われてるじゃない、演出手法としてのこれはね、アニメの方はね、
ウテナ。
ただあのレビュースターライトも劇場版、あのウテナも劇場版でやってんのよ、ミュージカル、
はい、
あのレーザーディスク買ったらついてて見たのね、俺全くやってることね、うん、言葉は悪いけど一緒なのよ。だからそれ見た時にウテナのあのミュージカルっぽいなと思ってたから、それを今度はまた後にアニメ化されるんだって、うん、ウテナになってますみたいになってたから、面白い現象だなと思いましたけどね。ただまあ目を引くという意味ではもうこれぐらいやらないと、アイドルって言ったってもうね、ただ話がどうしてもアイドルもんだから着地は同じなんだよね、
はい、
役が欲しい、歌を売りたいっていう、その商売としてではなく物語としてっていうなると、あの、まあ、どうしてもオチのつけどころなんで、落ち着けちゃうとそこで終わっちゃう可能性があるんでっていうところですよ。っていうのは分かりますけどね。
まあちょっと始まったばかりなんで、その舞台も今後フィードアップ、ね、
出ますんでっていうありますけどね。
楽しみにします。じゃあ次の作品またありますよ。
何でしょう。
ハネバト。
いやもうこれ語りたい、ハネバト。
タコタコ、今期のナンバーワンホラーです。
いやそれはホラー
です。ホラーです。
いや最終回までちょっとホラーっぽかったよ、
うん、狂った二重人格アヤノンが最高でした、
うん、
アヤノンの映画が怖い、カオルコちゃんに使うと言ってるシーンなんかもはや最高です、
うん、
先輩もコーチも完全に波切っている、うん、ゲスなところが大好きです、うん、試合の作画はものすごく圧倒されました、うん、決着したようなしないような最終回でしたが2期期待したいです、うん、ということでございました。こちら最後ですね、こちら、うん、
はい、
兄につける薬はない2、安定して面白いです、
うん、
でダメ兄貴の方が目立って妹があまり出てこない点だけは不満ですが5分アニメの覇者ではないかと思います。そう、非常にこう
これ面白いよね。
ああ、見てない時も結構あるも
ん、ま、全くだ、これ中国のあれだから、うん、全く知らない文化が入ってくるのが面白いよね。
そう、
え、何、軍事協力
だってもう中国の
原作は中国、
タイトルももう中国語で出てるから、
マジっすか、
うん、原作そのものが
すげー見たくなってきた、
ここまで来ちゃったかっていう感じ、
うん、ただ脚本のあれはほらあの学活のラレコさん監督が、だから絵とあのテンションと感じはもうラレコさんのものなんだけど、
はいはいはい、
でもその原作があるからやっぱ2話か3話でね、高校生、高校ではないよ、だから文化が違うから、
はいはいはい、
軍事教練みたいなことやるんだよね、軍服着てる先生がいて、だから軍服、だから作業着、だから迷彩服みたいの着て、だからあのいわゆる PT フィジカルトレーニングをしてるみたいなのがあって、え、中国ってそうなのと思ってびっくりしたっていうのがある。
ツッコミゼロだから、
ああ、そう、食べてるお菓子とかも、いや日本では聞いたことがない、え、何その芋みたいなやつみたいな、
あ、
でもあれをああいう風に普通に、だから高校生とか学科隠れて食うものとしたらこれでしょみたいな出てくるのは、そういうのは見てても面白い、あ、そうなんだみたいな、
SF なんだね、だからちょっとした SF なんだよ、中国だから、
面白い
ですよ、面白いよ、
ありがとうございました。
では次は、
いやー、羽バトよかった、
面白い主人公でしたね、
うん、いやだからもうスポコンものか、はい、よくあるやつかみたいな、
うんうんうん、
あもう配給超えられねえだろうみたいなのあるんだけど、まあね、
はいはい
はい、これがまたね、はい、全く別のアプローチでしたね、やっぱ主人公が、
はい、
なんつうんだろう、だからまあヤンデレなんだよね、
うんうんうん、
でもうほんと最終回の A パートまで完全に病んでんの、なんか
ずっと
目が飛んでんのもう、で途中から全く感情移入できないキャラになっちゃってて、
はいはい、
むしろそのそいつと戦う周りのやつが、うんうん、なんかこう感情移入しちゃって、あんまなんかそれでも
主人公がラスボスみたいな感じになって、
そうそう
そう、
それが結構面白かったよね、
面白かったですね、
録画残してるのちょっと見てみます、
本当に主人公像がだから新しい感じの切り取り方で見せるって感じだな、
最後で感情移入はちょっとしづらい感じだった、
人によるんじゃないかな、
周りの子たちに絶対感情移入できるようにな
る、じゃあ楽しめるんで本当に集中して帰れるっていう、
だからやっぱスポーツ本だと主人公および主人公がいるチームが
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、みんなで応援する、うん、結局勝つんでしょみたいな感じになるんだけど、はい、この先はそうじゃなくて、うん、あ、じゃあ主人公を感情移入できない人にすることによって周りのキャラ、うん、をより立てるようになってる、
だからやっぱあの主人公ではないけど主人公として動いてるのはあのみすずちゃんじゃない、あの髪短い方だよね、
う
ん、
それ
をサポートするあのメガネの子、うん、でメガネの子の方は家庭の事情も見える
よ、荒垣
渚、うん、渚ちゃんと野球
選手、
そうそうそう、荒垣渚
一緒にあの学年のあのメガネかけてる先輩もいるんだけど、先輩というか同学年、はい、その子はだから家庭の事情も見えてきて、自分は私はここまでしか行けないんだけど最後まで頑張りたいじゃないって、そっちにだから感情移入としては行くようには、まあ、できてんだよ、多分、ね、
よくそうです、ね、日賀くん好きだと思うよ、
いや聞いてちょっとこれ見たいですね、
う
ん、
もう、いやもう一回この試合見たいよっていうの結構いっぱいあるから、うん、
試合のシーンとかやっぱ
かっこいい、めちゃくちゃかっこいいし、
バドミントンのシーンすごいよ、これ
バドミントンやってる人ってこういうこと考えながらやってるんだっていうのが分かる、うん、
びっくりしましたね、
ちょっと見ますこれは、
うん、
戦術戦略もやっぱバドミントンはこう考えてるんだってのは、ね、特に最後主人公とその渚ちゃんが戦うところなどはっきり分かるから、あ、やっぱこんなに考えるんだみたいなさ、面白いね、
ただこれはもうリズと青い鳥の時も言っちゃったけど、はい、でもやっぱあの手のやつ見るとピンポンがちらつくんだよね、
まあ、ね、今この話聞いてて思いましたけど、ピンポンとは何が違うんですかってちょっと一瞬思ってた、
まあだからスマイルって全然感情移入できないじゃん、うん、最後の方、
そうですね確かに、
でペコどうしちゃったんだよっていう、うん、で主人公はペコ的な人なんだよ、はい、女の子が、
あ、でも ペコってさ、
ペコまで愛嬌あったじゃない、
ペコ宇宙人じゃん、
でもさ、はいはい、いるって感じするじゃん、
しました、
だから羽バトの場合はだここまで切り替わりがなんかくっきりいい意味で言葉で言うと分かりやすいんで、分かりやすく意図的に作ってんのね、
はいはいはい、
だから分かりやすさが ちょっとこれだとなんかプロットを動かすためにこういう風に心理がくるくるくるくる変わらないとかっていう風にも見える向きにはんっていうのかもしれないし、あれを分かりやすいと見るか
あとね、
っていうところ
になってくる。主人公のお母さんに全然感情移入
できない。 それもある。俺もあった。それはすごい俺あった。
だからこれはやっぱ続編見ないと何とも言えない、うん、
ちょっとあ絶対見ますよこれ。
お母さんの動き方がちょっとね、
いやこれ絶対一気見して、
はい、一気見 できるからこ
れ。そう、週末ちょっと見ます。
じゃあ私、はい、ちょっと前のメールですけど、
はい、
熱文字ネーム七海シンプソンさん、
あ、ナミさん、
おでこキャラはなぜ少ないのかというメールいただいております。
ほう
熱文字の皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回は萌え要素としておでこキャラは一定数の熱狂的ファンがいる割になぜ登場することが少ないのかという疑問について考えていたら、
はあはあ、
そこをかすりつつ別のことに気づいたのでメールいたしました。
え、何でしょう。
ちなみにほぼ漫画からのみのサンプルと取ったことを断っておきます。
はい。
おでこキャラについて考えるにあたって、いわゆる漫画絵でおでこがどう描かれているのかを観察してみたところ、うん、人物の顔を真横から見たカットで、鼻筋からおでこのあたりがほとんどのケースで前髪で隠れていることに気づきました。具体的には顔の左右真ん中あたりの前髪で隠されています。なぜこのような描写が多いのか、数少ないおでこ部分のラインが出ている絵を見ると、鼻筋からおでこ、頭頂部へ比較的写実的な直線的ラインで描くと貧相な印象になってしまいます。
ほう。
漫画絵の横顔は鼻の頭から口、顎にかけて円の4分の1に近いラインを取りますが、そこでおでこを素直に描いてしまうと顔の上下半分ごとのボリューム感のバランスが欠けてしまいます。なので左右中央の前髪で鼻筋を隠しつつ、顔の画面奥側の前髪で頭頂部から鼻頭までを一つの曲線で描くことで顔の下半分と合わせて実質的輪郭をきれいな半円にしているようです。もうこれ描いてない人分かんないかもしれません
よ。そうですね。
この前髪で代用した輪郭を頭蓋骨で無理に再現するとナポレオンフィッシュのような形状になってしまい、やはり可愛くありません。
そうです、
まあ、つまり素直に描くとマンボウみたいになっちゃうってことだよね、はいはいはい、シーマンとか。
シーマン出ましたね。
この描写上の難しさ、特に鼻筋を隠すための真ん中の前髪を用意する難しさからおでこキャラが少ないのではないかと考えています。うんうん、また鼻筋を隠す用の前髪を確保するために M の字型の前髪をしたキャラクターが多くなるのではないかと思われます。
はあは
あ
は
あ。熱文字メンバーの皆さんはじめ、ぜひリスナーのあなたもお手元の漫画、特に萌え系で確認していただけたら幸いです。七海シンプソンさんでした。ありがとうございます。そうか、ちょっと予言までしてるね。 M の字型の前髪をしたキャラクターが多くなるのではないかと。
いや、すごいすげえっすね。
多いんじゃないでも、
うんうん、
前髪問題ってあるからね。
そうだね。でもいちごマシュマロのミュウちゃんかわいいな。おでこ出して
た。あー、そっか、ミュウちゃん出しますか。そうかそうか、
ミュウちゃんおでこキャラだよ。
はあはあ、
大好き大好き
そんなに言うぐらい。
キャラクターが多くなってくるとキャラ付けとして髪型だけでもう足らなくなるってなると、髪飾りっていうのをつけるようになってくる。
はいはいはいはい、
男のキャラにもだから今つけるんだけど、はい、で髪飾りをつけたりすると、あの髪を分けるからおでこが出てきたりするんだけど、で横から見ると今度はこういう問題が出てくるっていうのがあるからね。その辺があるのかもしれない。おでこちゃんっていうと、僕はね、古い人間ですから、
はい、
長野守先生のね、ファイブスターに出てくるメガエラなんですよ。
というのは
メガエラですよ。メガエラですよ。いいおでこですよ。可愛いんですよ。幼女の頃アニメになってませんけど、可愛い。メガエラ可愛い。
パッと浮かぶのはやっぱり慶応のりっちゃんですけどね。リッツおでこです。おでこじゃなかったっけ。
髪、そうだね。
パッタ
まあ、それだったら、マリア様が見てるのロサフェティダ。
もうそう
だよね。
もう、一応だから、
カ
チューシャ的な。
前髪を上げてる人だよね。
そうそうそうそう。
おでこ押してはないですけど、なんかこう。なんか、くれます。
まあ、でも、おでこ出てる女の子いいな。自信がないとできないからね。
そうなんですよ。
なるほど。
アイドルはおでこまず出さないですよ。
出さないよね。
絶対もうカチカピに固まって、
その辺もあるじゃん。だから漫画とかテレビドラマも俺を気になるんだけどさ、だから料理のシーンとかであっても、はい、帽子とか手ぬぐいやってもみんな前髪出すじゃん。俺あれどうなのって思う。
意外と今思った。
そうですね、確かにそうだ。
普通逆、あれって
そうそう
そう、髪を隠すためのさアイテムじゃん。 あれでも前髪を出さないと、だからかっこよく見えないっていう文化になっているのかなとかも思うんだけど、現実にはだからできないわけじゃん、
はいはいはい、う
ん、あれ隠すためのものなんだけど、ね、みんな出すんだよね、あれがね、謎でしょうがねえんだ俺。
そうか、
だからリアリズム、ここはだからリアリズムなどいらない
ってこと、書き分けができない
っていうのが、まあまあそれもあんのかもしれないけどね。
いや、おでこはさ、あの目かひよこあるじゃん、
はいはいはい、
ひよこみたいな名で、あの感じのなんだろう、てかあの感じ、
なんかなんだろう、
ひよこ、
今のとしてわかります、
サラサラ
ひよこの
感じ、サラサラしてる感じ、
あれひよこってすごいいいですよね。
あれおでこだから、
おでこか、
俺あれは東京メーカーで売るときはおでこでいいと思う。
おでこいいですね。
おでこ、ひよこじゃなくてお
でこ、これ夏田さんこれ売れるかもしれません、ちょっと商
標登録、そうだよね、
マジでこれビジネスチャンスなんですよ。
東京に出張に来た人がいな、あの帰る
とき
には
天使のほっぺとかね、なんかほっぺたに行き過ぎなの、
はいはいはい、うんうん、確かにそれはわかる。
おでこだっつーの、
おでこか、
おでこだっつーの、ほっぺたみんな柔らけって、
天使のおでこ、
そうです、
これなんとかのおでこでいいじゃないですか。
うん、
ココナちゃんのおでこ、
そう、ココナのおでこ
売れる、ココナのおでこ多分
売れちゃうよこれ
ね、反応しやばいですよこれ。
いや、そうやばいよ
ココナのおでこ、
そうだ、技術的にはだってひよこでいいんだもん。
そうそうそうそう、
あのサラサラしながらもしっとり感、
うん、
いやでもそれが難しいのかもしれない、ひよこ作ってる人たちが
見たら、別に目鼻つけなくても、うん、その曲線の中で多分
かっ
こいいぞ、あこれこういう感じなんだなってこう。
でも鼻はいるだろ、鼻と
こうじゃん、まあまあ、
おでこに見え
るから、
ね、ね、
でもそうするとやっぱり前髪問題出てくるんじゃない。そうするとケースか、入ってるケース、こういう入れ物の端っこにこう前髪みたいな形を作っといて、食べるときはもうおでこのみ、
うん、
で鼻をつまんでこう、いやいやいや、一口でパクッみたいな、
いやいやいや、
ダメ、
乗っけるパターンのみですけど、ズラじゃないですけど、こうそのおでこに
ああそれアレンジで別売りにしよう、チョコレート、前髪、
例えばね、雪見大福ってあるじゃん、
うん、
あれもいいっすね、
雪見大福っていう名前じゃなくて、あの白い2つがね、はい、ココナのおでこだったら、
それおでこじゃなくてもうココナちゃんだったらいいって形じゃない
ですか。艶艶これおでこ。でもあの買いたての時のちょっと硬い感じ。
硬い硬い、はいはい、
ココナのおでこ食べてる。
あれもずれいこつな感じしますから。
そうでしょ、そうでしょ。
ずれいこつ。そうですね。
山のすすめと雪見大福のコラボやってもらいたいな。
いけます。でもおでこは佐藤さんこれ絶対の
おでこ、
ね、俺が言い出しっぺってのを強めた方がいいですよ、
うん、いやいやこの人ですよ、ナナミシンの人、
そうそうそうそう、いやいや、お菓子と、お菓子として、
あ、なるほどね、
お菓子としての
キスチョコレートじゃなくてキスおでこみたいな、
うん、
こうミニ12個パックぐらいチョコレートでできててもいいんじゃない、やっぱキスおでこ、
あでもキスチョコだとはなんか溶けそうですよね、やっぱりひよこの感じが一番こう、
ひよこの感じ、
ひよこだよ、
ひよこです、
ひよこか、
ひよこだよ、
大福のやっぱ雪見大福溶けちゃうの、やっぱひよこがベストです、多分色的にも、多分
冷やしたひよこでも、
あそれいいです、
うん、
冷やしたひよこ
冷やしおでこ、
冷やしおでこ、
あの博多通りもんって知ってる、
そうそう、
だいたいさ九州行った人だいたい買ってくるお土産なの、はい、博多通りもんっていうのは、
はい、なんか聞いたことある、
あれね冷凍室で固めると超うまくなる
から、ですか、
超うまくなるから、
一番好きなのはあれですもん、
ああそう、俺赤服だけどね、だけど博多通りもんは冷凍庫を入れても中が完全にカチカチにならないので、あれを冷凍庫から出してもうあの柔らかく噛み切れる感じになってるの、通りもんは絶対冷凍だと思う、
あのセブンイレブンにどう考えても通りもんチックのやつがあるんですよ、
あるあるある、
あれ絶対通りもんですよね、
ジェネリックお菓子でしょ、だから
そうそうそう、
ジェネリックお菓子多すぎんだよセブンイレブン、
なんなんすかね、と思って食べるけど、
いやそれほどだから人気があるってことなんじゃないの、
そうそうそう、
多分さ、俺知らなかったな、ちょっと食べてみよう、
ちょっととりあえず博多通りもん手持ってないんで、あのセブンイレブンやつ買って固めてみましょ
う、あの店員さんにジェネリックくださいって
言えば、あーもう時間来ちゃった、
時
間来ちゃった、
これ
30分早いな、
早いね、
一周しかしませんでした今日は3通まで行きましたね、
長い手紙面白いですね、うん、こうやってあのゆっくり喋るつもりで喋ると、
まあ、長いメールそんな奨励はしませんけれども読むのが大変なんでね、まあでもどうしてもコロナがさになっちゃったっていうんだったらもう長いメール特集で紹介しますんで、はい、ぜひ熱文字@gmail.com までお待ちしております。というわけで お三方今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
熱量と文字数。
どうもこんばんは、月刊熱量と文字数です。よろしくお願いします。米粒社協の産業達夫です。よろしくお願いします。
どうも、優しい雨の松崎です。お願いします。
国井作也と申します。
よろしくお願いします。研究研究家
で日賀真由です。お願いします。
よろしくお願いします。今日はちょっと長浜さんが、まあ、お忙しいということで、
はい、
まあ、急遽この2人に来ていただいたわけなんですけれども、
はい、
まあ、本編入る前にちょっと軽くね、まあ、せっかくこの4人揃うの久しぶりだ
ろう。久しぶりですよ。年末になんか、うん、今年の振り返ろうかってのを去年こか、うん、や2年前かぐらいですよ、
うん、多分。あ、やった気がします ね、
うん、ね、もう遠い記憶ですよ。
そうだから、せっかくこのボンクラーズ揃ってるわけです
よ。あ、そうね、あ、ボンクラーズ、ボンクラーズ
4人でね、
まあ、いつもはね今月のアイマスとかちょっとやってもらってますけども、まあ、なんかこうオタクならではのなんかそういう話できないかなということで、はい、まあ、さっきちょうど打ち合わせしている時に、
はい、
こうオタクとしてこう生きてきてこう後悔していることっていうのをね、うん、ちょっとお話したいなと。
悔いているってこと
ですか。僕は
オタクであることは悔いてないんですけど、
いや、それはもういいです。それは、うん、山のすすめの反応のイベントが仕事で行けなかったのを、本当に俺仕事断るべきだったな。
まあそうですよね。
どうしようですよ、ね、
いや仕事は断らないとっていう話じゃなくて、忙しい方は。
そうなんだ。
忙しい人はね。
うん、
だ結局コミケだってスケジュール開けてくださいとか何とか言ってるわけでしょ。
言ってないですよ。
マジで
言ってない。だから3日間とも参加できない夏コミの人がありましたし。
あ、そう。
あ、
アイマス関連は。
アイマス関連はもうそれこそ今月ありましたね。
うわ
ー、今月
スケジュール入れないの？スケジュールはちょっとここはもうどうしてもとかって言わないの？
もうそれ全部入れてたら切りないんで、もうダメだったらダメだったらもう巡り合わせだと思って、っていうので今年に入ってからアイドルマスターのイベントほぼ行ってないですもん。だいたい土日なんですよ。
あ、そうだよね。
で土日割とこういう仕事やってると思うんで、
そうだ、
入りがちなんで。
そりゃそうだ。
そうね。
しかも今月はどうしても行きたかったやつがあって、うん、アイドルマスターの、MR ステージっていうのが今やってたんですよ。
気に入ったらやっぱりアイマスの話してるな。
油断なりませんね、
うん、MR っていうのは、ミックスドリアリティって言って、
ミックスドリアリティ、
複合現実みたいな感じなんですけど、要はここにまあ舞台があったとして、うん、舞台にアイドルがいて、
うん、
それがリアルタイムに踊ってる、踊ったり喋ったりしてる、
うん、
でその横には現実にダンサーさんがいる、
う
ん、だからその現実のダンサーさんとその本来2次元であるはずの2次元のキャラクターがなんか一緒に踊るみたいな。
あ、なるほど。
一緒にステージを繰り広げるっていうのが、横浜のDMMVR シアターというところで
いいね、面白そう
出たんですよ。でそれで毎回そのアイドルマスターのキャラクターたちが日替わりでメイン公演みたいなのでやってたんですけど、あずささんの、僕の一番好きなあずささんの主役の公演がもう1日だけだったんですよ。
お
お、あ、1日だけ、
1日だけで、まあ開くだろうと、このそんな1日ピンポイントで来ないだろうって言ったら、まさかのノーギャラの仕事が入りました。
それは言っとくけど仕事じゃない
ですよね。
断らないよ。
断れ
よ。
ノーギャラだろ。
それは断らないと。
俺ノーギャラ受けないって言ってるよ。本当に。
いやー、やっぱり僕やっぱ事務所の犬なんですね。
いやー、そうか。
社畜だな。
社畜ではない。
そうか。
いやー、なんで、で夜は夜で普通の仕事が入ってたんで、その行けなくて。っていうのは、だから未だに判断はどうだったんだろうみたいな。
そうね。
まだ1回ちょっとまだ判断つかないですね。
これはもうだから50年後ぐらいだね、分かんない、ね、あの時行けばよかったのかどうかっていうのはね
まだ分かんないですね。
俺もだから先月マリミでやりましたけど、はい、その即売会の日に朝9時からの仕事が入って、うん、行けなかったっていうのはちょっと後悔ですよね。
あれ行きたかったっすね。
いやだから仕事って断らなきゃダメよ本当に。
そこなるじゃない。
仕事しちゃダメ。
大人になったらそこですよ。だからそのために断るか断らないかですよ。
そうなんだ。
もうこれだけです。
仕事をしたら負けでしょ。仕事とかしたら負けでしょって思うようになったね。いやそういうやつ。
僕はあのまたゲームの話になっちゃうんですけど、あの。PS2 のゲームでデモンズソウルっていうゲームがあるんですよ、うん、これあの中世を舞台にしたアクションロールプレイングゲームで、うん、あのざっくり言うと超リアルな魔界村なんですね。超死ぬんですよ。もう速攻死ぬ。でも、まあ、いわゆるマゾゲーってやつで、でも悔しいけど面白いからついついやっちゃうってやつなんで、うん、でめちゃめちゃ難しいんですそれが。でなんで難しいか理由があって、基本的にはもう攻略方法も分かんなくてどうするってやつにちょっと変わったネットプレイがあって、基本は一人プレイなんですよ、うん、自分主人公がたった一人で、うん、その悪大魔王と戦うやつなんですけども、うん、はい、そこにもう絶対勝てないっていう、こっちレベル5ぐらいなのにすごい大きな中ボスぐらいが来るんですね、うん、絶対勝てないじゃないですか。その時にインターネットを介して他の別のプレイヤーが別人間の選手として助けに来るんですよ。
オンラインで、
オンラインで、うん、で勝てないやつに要は1対1じゃなくてもう5人とかそういう数の論理で打ち殺すみたいなゲームなんですね。
打ち殺す
ネットゲームって言ってたんですね。
いや、
ね、ネットゲームって言ってたから
押すなよ押すなよ押すなよ。竹内さんじゃないよ、竹内さんからは
頑張るマン
スーパーチョッキみたいな、インターネットのゲームで、
はい、
でヒントとかも面白いのが、その別のそのプレイヤーがインターネットでここには何とかがあるぞっていうのを血文字でこの先通ったら歩いたら死ぬぞとか、
あヒントを、
で逆に嘘のヒントとか書いて、この先におっぱいの大きい女の子いるぜってマジかズボンあーみたいな感じのそういうトラップもあったりするっていうちょっとあの変わったインターネットを使うんですけども、僕始めたのがそれをゲーム始めたのが今年の先々月始めなんですけども、それが2009年のゲームなんですね、うん、そのインターネットサービスを今年の2月で終わってたんですよ。
あ、なるほど。
だから僕本当のそのゲームの醍醐味一切味わえずに、たった一人で本当にずっと寂しくやるっていう。
うわ孤独。
あと半年早くやってれば間に合ってたんですよギリギリ。
ちょっとでもね。
しかもゲームは持ってたんですけど、いわゆる積みゲーにしてたせいで。
あ、なるほど。
あ、まあ後でいいや
っていう。うわーっていう。
だからもう絶対勝てない中ボスぐらいのやつに。
もうちまちまちまちまずっと一番弱いスライム的に倒してレベル上げてっていう。でも。それはそれで楽しかったんですけども、本当のゲームの醍醐味は味わえなかったのが後悔で、
いつでもできるやって思っちゃうとね。
そうそうそう、そんなことないの、ネットサービス終わっちゃうわけですよ本当にね。スマホゲームもそうですけどね、人気ゲームじゃなかったら多分終了みたいな、
はいはい、
そうだな。
それがちょっとあの
それがあるからみんなイベント行っちゃうんだよね。
同じやつもいっぱい
一期一会
一期一会やな。それが一番
国勢はあります。
僕はやっぱあの時なぜこれを買わなかったんだろう。
あるもうあるフィギュアいっぱいある、
まあね、今はあのインターネットありますんで待ってれば金に糸目をつけなければいずれ出るだろうってのがありましたけど、うんうんうん、その時買っておかなければいややっぱり出ねえなこれっていうのもやっぱりものとしてはありますから、僕鉄砲のおもちゃで買っときゃよかったっていうのがねありますね。で今探しに行っても出ないみたいな。
出回らないですか。
出回らないです。もともとだからあんまり人気がない、あとマニアックすぎるとか、そのおもちゃがあまり出来が良くなかったとかっていうのになると、なかなかその時に出回ってなければ中古で出るかっていうとその問題もあるんですよ。
個体数がそもそも少ないからね。ロットが少ないから。
そう、ロットが少ないからたまに出てもやっぱプレミアがつく。でも大人になると買えると思ってるんだけど、うんうん、高いから。1週間ちょっと自分でちょっと本当に必要なのか考えようと思う。
はいはいはい、あります。
こんなの買うの俺だけだからって思うけど、2、3日でなくなっていると。
あ、これこの恋は本物なのかっていうね。
そうそう、確認作業的に横から寝取られるみたいな。
寝取った、寝取ったわけだ。
それありますね。だから人気があるなと思って、当時だから映画がありまして、あのシルベスター・スタローンという人がダーティーハリーみたいな型破りの刑事を演じたコブラという映画ありまして、
あ、はいはいはい、
あれで主人公が使っている鉄砲ハンドガンとサブマシンガンを使うんですよ劇中で。それが当時は非常に特徴的な銃 で鉄砲を使ってるんですよ。鉄砲はあのグリップという握るところにコブラの絵が描いてある。当時からしてもちょっとダサいんじゃないスタローンって思うぐらいなんですけど、これはまあ出るかもしれないと、まあ作ってもいいし、まあ全体的にはちょっとかなり手を入れてる銃なんでなかなか手に入らなかったんですけど、それと同時にそのサブマシンガン、ヤティマチック9ミリサブマシンガンってのがあるんですけど、これがですね、あの当時もウエスタンアームズという会社が出たんです。ずいぶん前に出してガスガンで、これがですね、その当時買っておけば、でその銃何が特徴があるかっていうと、今はで当たり前になったレーザーサイトっていうのをつけてたんですよ。赤い点がピューって出るやつ、はい、でこれ映画がもう80年代だったんで、当時はそのレーザーサイトがもう本当に30センチぐらいある、もうどうしても大きい、だから、ターミネーターとかも使ってましたね。今はもう5センチ10センチぐらいちっちゃくなってるんですよ、小型化が進んで、でも当時のはそんなでかいし高いんですよ。だから手に入らない、おもちゃにつけられるわけがなかったんで、当時そのウエスタンアームズは何でそのレーザーサイトをしたかっていうと、中くり抜いてスコープですって言って、本当にただの筒だったんですよ。で当時の俺はスコープじゃ買えないっすよこんなもん違うじゃないですかと思って、まあそのうち出るだろうと思ってたんですけど、やっぱりヤティマチック自体が非常に特殊なサブマシンガンででしてね、出ない。今だからあの時買っておけば、レーザーサイトなんてだって今1万円ぐらいで買えるんで、それ買っておけば中身外側だけ自分で作れますから。いや作れる作れる、構造としては簡単なんで。レーザーサイトだから買って中に仕込めばって話なんですよ。当時はそれができなかったんで、いやあの時ね買っておけばなと思って ね、
あの俺らもさあったじゃん、あの水星石のさジョロ持ってるさ、
あった、俺は買ったぞ。
うわすげえ、うわ羨ましい。
あれでしょ、
あれすぐさ高騰したよね。
しました、あれ早かったっすね、
あれした、
なぜか。
あのローゼンメイデンっていうアニメがありまして、まああのねちっちゃい人形たちがね、まあ喋るやつ、
ドールがね、はい、
まあ、シンクっていう、まあ主人公がいて、でまあ、その水星石っていうちょっとおバカな感じのね明るい上路持ってる女の子、
長いツインテールじゃねえのか、あの巻きの子、
まあそうそうそうそう、
緑色の子です、
緑、はい、うん、あれがだからもう個体がなくなってからすぐ1万5000円ぐらいになったよね。
ですね、
あれすごい人気だったよね。
めちゃめちゃ人気だった。でもう手つけられなくなっちゃったっていう。でそこをさ金の力でっていうのもなんか違うじゃん。
まあまあ、そう、分かる分かりますよ。
定価で買ってこそのお高
い、ね、その時に買ってこそこのお金が彼女にも行くんだろうなって思う。
そうあった
水、あ、そう、水星、あれそうだったね、
あれ爆上がりしたよね。
あれなんで俺タイミングよく変えたんだろう。予約かなんか
早めに買ったんですよ。
早めに買ってたの、
みんな早めに買わなかった
よね。うん、そうだ、雑誌かなんかで見て、うん、これはいいと思ってすぐ買いに行ったんだ。
あのローゼンメイデンシー確か個体によって
全然出来違うの、
全然出来違うんだよ、
違うの、
水星、
あのシリーズすげえ出来がいいの。
水星石はその前にもなんかどっか出してるんですよ、はいはい、それも買って、
全然ダメ、
それいまいちだったです。
ちょっと目が違うから、
ね、運動でしたしね、
そうそう
やっぱフィギュア目なのよ、
だな。あとポージングですよ、ね、
ポージングよかったね、
値段上がってすげえよかった。
そうそうそうそう、
今でも部屋の一番いいところに、
いいな、
あのお庭を作ってその中でちゃんと作って、
お庭、
庭だ、いやだからジオラマで花壇作ってドライフラワー植えて、それにこうじょうろで水あげてる、で芝生を全部作ってこうやって
幸せだ、その
幸せだよ、俺も幸せだよ、
いいっすよかった。
だ俺はセイントセイヤのさ、
はい、
クロス、
うん、あれもか、あ、それクロスか、
あれ高い、
でもあれ高かったよね、中学生、
当時も高いし今でも高いですからね、
今でも結構
そうだ、漫画だけとか言ってめちゃくちゃ高いじゃん、
高いっす、
違う、これ
いや世界中に人気なんですよあれクロスって。
あ、そうなんだ。
南米でも人気で、アルゼンチンの友達がですね、僕、ま、前の場合だけど、うん、しかも女子なんですよ、アルゼンチンの女子が日本までクロス買いに来たりするらしいんです
よ。いろいろ日本語がおかしい、
うん、オークションだと高いからって、はいはい、なんか桜からって、はいはい、その旅費でもう、
旅費の方も安いぐらい、
旅費でもうまとめて買っちゃうみたいで、
あ、
今送料とか日本で買って送らすと 変なルートだと要は途中で悪い、
そうね、
あの南米人に盗まれたりする
それもあんだよな。
今日もなんか外国の人いっぱいこんなの抱えてたもんね。あれ絶対フィギュアだよね。
来日の理由はクロスを買いに。
そうかっこいい
かっこいい。もう30分の OVA 作れるじゃん。
だからあれも順に発売されてったから、
あ、はいはいはい、
釈迦ぐらいまでは結構変えたんだよ頑張って。でも年超えてのカプリコーンとかになるとあとかビスケスとかになるとちょっともう買えないわこれってなってて、
はいはい、
でいやもう全部は揃えられないみたいな感じでそのままですよ。
その人たち向けにだから魂シリーズとかで今出てるわけ
じゃない。そうそうそう、
それはね、スタイリングとかいいんだけど、あの当時のっていうのもそこ分かれるよね。
両方シリーズあれ全部のやつ揃えないと、あの買えないやつあった確か、うん、全部のやつ買った
から
大きくなってコンプリートドクティみたいな、
そうそうそう、あれとかもう無理無理っていう、新約指示の十二神将像も全部フィギュアあんのよ、あの新約指示って売ってんの、はいはい、1体3000円ぐらい
あるよね、うん、
でみんな最初に自分のエトノを買うんだよ、うん、で行くたびに揃えていくわけ、はいはい、十二神将で俺の周りに12体揃えて喜ぶみたいな。だからあれをねセイントセイヤでやりたかったんだよね。
わかる、俺ねあのサムライトルーパーでそれやりたかった。 あれも高いんだ今出てんだけど、とても手が出ない高くて。
だフィギュアはそれなの、もともとロットが少ないから。
うそうだよね、
出た瞬間に買わないともう一生会えない。
会えないになる。
作る方もやっぱ難しく、数もね、
まあ、そこなんだよ。
一時期ほらアイマスの、あのアニマミの、はい、あの動くにフィギュアが秋葉原にやたら安く投げ売りされたって、一体500円とかで。
リボルテックのやつな。
リボルテック
の、ね、
リボルテックっぽいやつが、
はいはいはい、あって、ぽいやつか。
どんどんね箱がね白くなっていくんですよ。雨ざらしでこう歌えるが、あれ悲しくて。
悲しい。
作った人もそんなつもりで作ってないのにっていう。
小野の小町ソース絵巻ってあったけど、それだな。だんだん朽ちていくところを見て、人生って儚いんだよ。
作りすぎちゃうと余っちゃうと投げ売られちゃうし、まあ、少なくするとオークションで上がっちゃうしっていう、その数が。
出会いってあるような。
あらね、自分一応ですね。
自分で買っても後から調べてみたら、うん、今これこんな値段になってんのとかのある。
ある。ある。だからアズマンガの結構でかいやつとか高いよ。うん、
ああなるほど、
ね。これくらいのやつ
ありました。
あるやつ。坂木さんとかあった。
はいはい。坂木、俺は全員引き取ってますから。引き取ってます。
うちでな。
あのでかいやつ。
ニャモもニャモも引き取ってるからこれ。
30センチぐらいですか。
そうで結構な存在
感、ね、結構でかかったですよね、
うん、幸せだよ
本当そうですか。
で俺さあの ROD のナンシーの結構でかいフィギュア持ってて、
はい、ああはい、そうだ持ってたね。
そうこのやつ
であれ玄関で出迎えてもらうように置いてたら母親が落として腕を折ったんだよ。
ああえどっちが
あのナンシー
ナンシーの方がね、そりゃ大事じゃねえかなそっちの方が
親ってやった本当にそういうとこある
よ。そういうとこあるね、分かってないんだな。
トラ親トラップに引っかかっていやナンシーくぐり抜けろよと思ったいやあれも後悔だな本当に。
私も実家にフィギュアを持ってた時があって、うん、沖縄の大自然の中で撮影と思って何体か持ってたんですよ、
はいはいはい、
それでエアーの神尾美鈴ちゃんのすごい出来のいいやつとピノコ持ってったんですね、うんはい
は
い、
ピノコ
で置き忘れちゃって、あーまあいいやっか追加して撮ろうと思ったら捨てられてたんですよ。
あまあそりゃそうだ、
まあそりゃそうなっちゃう、
そりゃそうだろ。
美鈴ちんピンチとかじゃないけど美鈴ちんアウトだったんですよなのにピノコは仏壇に飾られてたんですよ
親チョイス、
何その指摘、
気持ち悪いフィギュア、気持ち悪くないフィギュアっての、っていうのは多分
気持ち悪いおもちゃ、気持ち悪くないおもちゃで分けてるんですよね。
知ってる知らないでしょうね。
ピノコは通ってた。
なるほど。
その辺が今
スズチ
持ち帰ったのが、
まあそれしょうがない
よ、ね、後悔してますけどね。
親的には多分そうなのかもしれない。
皆さんも気をつけてほしいですね。
はい、そうですよ。
以上オタクとして後悔していることでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあそろそろ中継
されていてもいいの、夢は覚めない、君の中迷い道が走る。